ございます、うん、なんか、八木直樹の顔がいつもよりちょっと輝いてんだけど、何か小さなことでも何かありましたか？みんなの前でもちょっと、うん、じゃあお願いし、ちょっとお願いします。
おはようございます。ちょっと小さなことなんですけどね、神様は祈りに応えてくださるっていうことをね、すごく体験したので皆さんねお分かちしたいと思います。今年のですよ、1月の初めにはっと気がついたら結婚指輪がどっかに行ってなくなってまして、で顔が真っ青になってどうしようと思って、でしょうがないので嫁に話をしたら、ちょっとしばらく気まずい雰囲気がずっと流れてて、で祈りのね手帳があるんですけど、そこになくしてしまった指輪を見つけてください神様って書いて、で祈ってました。どこ探してもなくて、どこ探してもなくて、ずっと祈って、ずっと祈って、で昨日たまたま家でクリスマスツリーをこう箱をね開けて飾ろうと思って、クリスマスツリーを開けて、でオーナメントが入ってる袋をパッと開けたら、チャリーンって言って出てきました。ありがとうございます。
そしてもう最近私のところに来て、ちょっとやっぱりその指輪見つかるように祈っとってってなんか言われてて、それ聞いた時に正直言うとね、心の中でね声が聞こえて、もう遅いよもうっていう声があったんですよ、心の中ではね。ちょっとけれども、遅くない、神様やったら遅くではないから祈ろうと思って、そしてクリスマスプレゼントして今日それもらって、本当に嬉しいです。そして今日のメッセージのテーマはここに書いてあるんですけれども、奇跡しょっちゅう、それが自分の人生です。奇跡しょっちゅう、隣の人に言ってみてください、奇跡しょっちゅう、奇跡しょっちゅう、そういう人生体験してみたいなって。本当にね、昨日は指輪で、明日はこれで、来週はこれで、そういう奇跡しょっちゅうの人生欲しかったら、具体的にどうすればいいのかっていうのは今日ちょっと考えていきたいなと思うんですね。そしてイエス様は もちろん奇跡しょっちゅうな方だったんですね。それだけではなくて、12人弟子も特に聖霊が入ってきた後にもう奇跡しょっちゅうって、 そのような人生を過ごしてたんですね。そしてその奇跡しょっちゅうのような人生を経験したかったら、マルコの6章がもう大事な学びあるんじゃないかなと思いますので、マルコの6章、そして最初はマルコの6章の1節から6節読んでほしいんですけども、ここではこれはイエス様のね、もう始まりなんです。今からスタートっていうようなところなんですね。ですからもう大工の時代が終わって、そして今から新しいことをするぞ、今から天のお父様に従って、良い知らせをみんなにやるのよって、そのスターティングポイントでこういうような事件があったんですね。お願いします。マルコ6章1節から6節。
イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。 こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。
うん、もうここではもうイエス様ニュースタートなんですね。もう大工の時代が終わって、今度神様に従って、生きるんだっていうニュースタートで、ふるさとに帰って、そこでイエス様の話、まずそこでスタートしようと思って、そこでは、うまくいかなかったんだよね、うん、そしてどうしてかっていうと、みんながヨセフの息子やんけ、もう偉そうにね、なんか聖書読んでかっこよくいろんなこと言って、うん、僕らが知ってるよって、知ってるよって、お母さんマリアやろって、それだけじゃなくて兄弟もいる、いっぱいいるじゃないかって、あの時のいたずら覚えてるよって、今でもね本当にもうって、で今こんななんかもうかっこよくなんかすごいこと言っとってって、そういうマイナスの環境でスタートしようとしたんだよね。そして私たちもそれあるんじゃないかなと思うんですね。新しいアイデアが湧いてきて、これやろうって言って家に帰ってきて、お父さん母さん言ったらね、甘いとか、もうそんなって、もうちゃんと就職しなさいとか、なんかもう大学ちゃんと勉強してとか、なんか結局言われるんだよね。周りの人に新しいことを始めようとすると、結局周りの人がマイナス、あなたはこうやから、あなたがねもう感情的にアップダウンがもうそれでできると思ってんのって、前はこうやったやろって、前失敗したでしょって、だからどうして今回は成功すると思ってんのとか、そのような環境があるの。前がこう失敗したじゃないかって、あなた10年前、あなたはね小学校行ってた頃まだ覚えてるよって、もう今なんかすごいことできると思ってんのって、そういうものが私たちの周りにいるんですね。実家とか近所、学校、そういうようなものがあるんですね。多くの人はそう言われるとね、そうやなと思ってて奇跡を求めない、手放してしまう、その通りやなって、私は佐藤さんの息子やって、ね、一番日本で多い名前は佐藤で、二番は鈴木、六番は渡辺だからね、ね佐藤さんのちゃんと見てる、ね、だからもう佐藤さんの息子娘じゃないか、何今更なんかねえ、これがやるぞあれがやるぞって、なんでだって、あなたのお父さん大したことできなかったんやろって、あなたのお父さんが大したことできんかったらどうしてあなたがすごいことできると思ってんのって、みんなそれをイエス様そのように見てたの。ヨセフの息子やないかって、ちょっと怪しい、ちょっとね9ヶ月経ってないのに結婚なんか怪しい環境で生まれたんけどなあ、今更なんかもうって、ですから奇跡しょっちゅうの人生を経験したかったら、このバリア、この壁を潰さないといけない。ですから決めないといけない、イエス様も決めないといけないことはね、自分が誰なのかって、ヨセフの息子だったらもうさっさと帰って家具を作ればいい、それやったらね。けれども事実が違うのよ。事実は神様の息子なんだよね。そして事実は皆様も ただ佐藤さんの娘息子なのか、鈴木さんの息子娘なのか、それがそれを超えてイエス様を信じて、そして神様の子供になっているのかって、これがキーポイントなんです。どっちに価値を置くのかってね、佐藤さんのとこに置くのか、鈴木さんのとこに置くのか、いや私はねお父さんも大したことできなかった、だから私はそういう人なんだなって、それを認めるのか、それか、いやもっと大きな家族に私が入っていますって、そして私は神様の子供なんだって、そして神様の子供なので神様とつながっているので、奇跡しょっちゅうっていうことが私のこの先の人生なんだって決めないといけないですね。皆様誰ですか？正直に心の中に確認してみると、どっちが大事なのか、ね、佐藤さんが大事なのか、鈴木が大事なのか、それかもっと大事なのはその永遠まで続くような家族関係、神様の子供って、 そっちにウェイトをかけて、そっちが私なんだって、そっちに力入れると箱から脱走して、とんでもないような素晴らしい奇跡しょっちゅうの人生を経験することができると思うんですね。けれどもこれは面白いのは、この時代背景調べてみると、これがイエス様のデビューなんですね。イエス様のデビューでやっと礼拝の場所に行って聖書の御言葉を読んでコメントしたんだけれども、彼のデビューっていうのはどっかの飲み屋でデビューしたとか、落ちこぼれた人たちの集まっている人たちとか、ホームレスのところでデビューしたんではなくて、どこで デビューしたというとね、宗教的ないい子ちゃんたちのところでスタートしたんだよね。そこで本当に真面目な熱心に来てます、アレルヤ感謝しますって、そういう真面目なもう霊的な宗教的な人たちでデビューしたんですけれども、結局反対されたのはそこら辺の、飲み屋の人ではなくて、反対されたのは一番神様と近いはずの人たちに反対されたんですね。そしてここで、そこ大事なポイントなんですけれども、クリスチャンの中でね、こういう人がいるんですよ。過去の奇跡を大好き、2000年前はねイエス様はこうしてああしてこうしてって、けれども今度はがんから癒されましたって言って、おいおいおいおいおい、今ちょっと怪しいんちゃう、ちょっと信仰宗教臭いなとか、うーんって、何これって、なんか何か変なものにはまってんちゃうかとか、だからなんかね、現在は奇跡禁止ね、ね、2000年前の話やったらアーメン、もうハレルヤーって、旧約聖書のエリアの話、奇跡、ああもうそれはそうやって、クリスマスになってハレルヤハレルヤハレルヤ、素晴らしいっていうもんで、けど今日神様が奇跡を起こしてくれましたって、ね、指が祈ってたのに見つかったにはちょっと甘いんちゃうかって、もう運なのよそれがって、ね、ラッキーやからそうなったんだよって、もうそんな何でも何でもね、霊的な意味を載せるなんてなって、そういう人たちがいるんですよ。固い、もう信じてると言うんだけれども、もう過去の神様を信じてるの、それか将来、もうリバイバルリバイバルリバイバル、もう将来神様は全日本も広がってもって言うんだけれども、今だったらちょっと待てよ、どう怪しいって、なんか信仰宗教ちゃうかとか、って今日はないだろうっていう。ですから皆様、現在生き生きして奇跡を起こしてくれる神様を信じたいのでしょうか。これは決めないといけないの。それでもいいですって。 過去の聖霊の働きは過去なのよ、終わってんのよ。今でも働ける神様、私はそれに興味あるの、うん、そういう今でも働けるような神様ですから、私たちが奇跡しょっちゅうの人生入ってきたかったら、まずそれ決めないといけないんです。今働いてほしい、今日働いてほしい、今日でもいいですよって、そしてすぐ怪しいってもう決めつけないで、今日でも神様が働けるって、それを心の中に決めないといけないですね。もう一つ決めないといけないのは、自分は誰のどこの家族に入っているのかっていうのは、もちろんね、フラハティ、ね、佐藤、小林、それも大事なんだけれども、もっとね、永遠まで続くような家族に私が入っているんですって、私は神様の娘、神様の息子、それが本格的に信じてしまうと、そうなんだ、私そうなんだって思うと、とんでもないような奇跡をもう毎日体験することができるんですね。けれども、ここでは結局イエス様は実家に帰ってふるさとにお話ししたら、みんなもう箱に入れて、あなたはこうやからって決めつけて、そして結局イエス様は神様の一人息子なのに何もできなかった、大したことできなかったってここに書いてあるんですよ。私たちだったら分かるんだけど、これは神様の一人息子なんで、何にも大したことできんかったって、結局周りの人の目で結局縛られてたんですね。ですから私たちがこれから学べるのは、本当に奇跡しょっちゅうの人生を体験したかったら、周り誰がいるのかっていうのもよく考えた方がいいよ。自分の足引っ張る人たちばっかり周りにいるんだったら、いくらね、もう神様奇跡しょっちゅうお願いしますって言ってても、周りの人はって無理やろって、だってお前はこうしたんやろって、その人たちが周りにいるんだったら、イエス様は何もできなかったから、私たちができるはずがないんですよ、ね、ですから本当に一番大事な周りの人たちが応援してくれているのか、信じてくれているのか、これがすごく大事なポイントなんですね。ですから結局このマルコの6章では、もうここ無理ってイエス様がちょっとこの空気じゃね、もう私はもう過去形、もう過去のとこにもう箱に入れられてるし、ですからね、そこから脱走して離れていったんですね。もう出て行って別なとこに行って、そして今度は別な環境に入って、そして自分がヨセフの息子って、ただの大工の、弟子とか、それを置いて別な環境に行って、強烈な奇跡を起こしてしまったんです。もうちっちゃな奇跡じゃなくて、5000人の男性、また女性とか子供も入れたら1万人以上にサンマ定食を配ったんだよね。何入りのやつで、もう強烈、そしてそれはほかほかもう注文しないで、奇跡的に奇跡しょっちゅうでそういうことができたんですね。だからすごい切り替えやなと思って、だってさっきまで何もできなかったのに、環境を変えて、自分はただマリアの子供とか、ヨセフの子供、その価値観を置いて別なとこ行ったら、バーンってすごいことやってしまったんですね。そしてこの話の中で大事な奇跡しょっちゅう体験したいなと思うんだったら、この中にね、レシピがあるんです。どう奇跡しょっちゅう体験したかったら、けど気をつけてほしいのは、レシピと言ってるんですけれども、神様はなんか霊的な空気とかそういうもんじゃないので、人格を持った方ですので、奇跡 起こすときには、毎回ちょっと違うんです、ワンパターンじゃないんですけれども、この中では、大事なあの原則が入ってて、私たちそれを掴んで祈りの中でそれを使うと、がんから癒されたとか、もう経済ピンチでもうびっくりするような形で解決できたとか、なくしたものが見つかったとか、そのようなものがもうしょっちゅう体験できると思います。私がもうすでにこれをだいぶ前から使っているものなんですけれども、それを学ぶにはもうちょっと進んで、マルコの6章の30節から44節、そして自分の聖書で読むか、また目つぶってて想像して、特に想像してみてほしいなと思っています。マルコ6章30節から44節。
さて、使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうち時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や、村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして、青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。
これね、すごい奇跡なんだけど、最後の方で書いてあったんですけれども、余ったの、余った。ですから奇跡しょっちゅうっていうような人生体験したかったら、天が不景気になってないって、日本が不景気になってるかもしれないけど、天国にあら、その心の設定が、心の、理解がすごく大事なんですね。神様は貧乏、ごめんなって、ちょっと足りなかったって、そういう人じゃなくて、奇跡しょっちゅうっていう人生っていうのはね、余る程度、どうしよう、食べき、もうこんな、ね、余ってるって、そのような性格の神様なんですね。足りないっていうことは神様にとってはないんです。日本ではそうかもしれないけれども、別な国でもそうかもしれないけど、神様にとっては足りないっていうことはないんですね。その信仰、その理解っていうのはすごく大事なんですね。 そしてもう一度この話の始めに戻っていくと、ちょっといくつのポイントを見ていきたいんだけれども、一つはね、この奇跡起きる前に誰がお腹空いてたんですか？イエス様もお腹空いてた、弟子たちもお腹空いてた。31節一言言うと、ペコペコヘトヘト、もうペコペコでヘトヘト疲れてたんですよ。もう、それで私がね、ペコペコでヘトヘトやったらね、機嫌悪いんですよ。私はもうイライラしてるんですね。だからもう、ペコペコでヘトヘトでメッセージしない方がいいねって厳しいメッセージになってしまうんですね。そしてこのですから、この5000人だけ、この1万人だけがお腹空いてたんじゃなくて、もうこの集会が始まる前から、もうイエス様もね、もう気持ちはね、ごよごよごよってごよごよ、弟子たちもごよごよごよって、そしてですからその気持ちあったんだよね。疲れた、お腹空いたけど、それだけではなくて、34節に書いてあるのはね、大勢の人たち見た時にね、哀れみを感じたの。あ、この人たちか、もうかわいそう、恵まれてほしい、霊的にもう元気になってほしい。ですからいろんな感情があったんですね。もう食べたい、そして哀れみを感じたり、ですからその奇跡しょっちゅうっていうのは、まず大事なのは祈る時にね、感情を別として、天道様、イエス・キリストの皆によって祈ります、奇跡をください、気持ち入れないで、それはちょっとまずいんじゃないかなと思うんですね。自分の心も感情も全部一致していって祈るっていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。心も感情も考え方も全部一致していくと、すごい力強い祈りになるんじゃないかなって私は何回も何回も経験してるんですね。ですからイエス様がこっそりみんな見てない時においしい弁当食べて、まあまあまあまあ、みんな困ってますねって、そういうもんじゃなくてね、彼も困ってたんですよ。お腹空いてたのよ、もう疲れてたのよ、もうクタクタっていうような。そしてこれも不思議なんだけれども、私の30年間の経験の中でも一番ボロボロな時に一番すごい奇跡が起きるの。なぜ言うと、自分でやろうってもう出せないわけなの。ですからその弱い時、これが大きな奇跡のチャンスなの。一番弱い時にね、私たちの癖、染みついている癖は何とかしないと、何とかしないとっていうようなもの、それをどかさないといけないんですね。自分が何もできないんだっていうことで、ですから本当に奇跡しょっちゅうな祈りをしたかったら、まずね、頭のごちゃを捨てないといけないの。頭の忙しさ、そしてこの弟子たちがね、もう頭いっぱいいっぱいあったんです。ちょっと待てよって、何人がいるでしょう、この辺で 100人いるわけだから、これ計算してみると、男性の方だったら5000人がいる、5000人で、またあ、どうしようって、これやって、ちょっと待てよって、お弁当3万、お弁当、550円やから、これをね、5000個買って、いやけれども、女性もいるし、1万人ぐらい、1万人、そして550円、そしてそれがもう他便利注文、もう計算してるんですよ。そして人間的に計算してるから、何を学んでるかっていうのは、無理って。ですから奇跡しょっちゅうな人間になりたかったら、祈る前に忙しさを置いとかないといけないの。それを本当に具体的にパーンって捨てます。 天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。私が今頭いっぱいで、明日職場でどうなるかっていう不安を今あなたにボーンってあげます。それだけではなくて、どうやって家賃が払えるやろうかって、だって病院行ってお金全部そこで使ったから、どうやってそれが払えるかって、その心配をともポーンと出せます。全部どかします、どかしますって、それがこのイエス様やったんですね。弟子たちが来て、どうしようっていう話になった時に、もうたっぷり計算してるの。もうここでここで、ああだからもうみんな帰ってもらって、帰ってもらって、あだってもうお腹空いててみんな怒ってしまったらどうすんのってか、デモし出したらどうする、もうってもう計算してるわけだから、イエス様は何をしたっていうとね、それどけたの、全部置いたの。そしてここでは言ったのは、あなたたち食べさせてって。で、それがすごい大事なポイントなんですね。なぜ言うと、どうしてそれが言ったというとね、もう見えてるの。もう見えてるんですね。もうプランがあるの。頭の中で見えてるのは、1万人の人たちが嬉しそうにサンマ定食食べてるって。それはもう見えてるわけなの。ですからあなたたち食べさせてと、みんなもう無理無理無理無理、そんなできない、できるわけないやろって、あったって計算してみてよって、それやったらもう私たちそのぐらいの金もうええからって。ですから力強い祈りっていうのは、自分の忙しい頭を神様に投げないといけないんです。捨てないといけないんです。任さないといけないんですね。よく私がその、ね、教会の仕事を始めた頃は、たまにこういう連絡入ったんだけれども、ロブさんすいませんって、私のお母さんが病気で今入院してて本当に深刻な問題になってますんで、そこ行ってイエス様の話をしてから、癒されるように祈ってくれませんかって、その頼みが入ってくるんだよね。それで今度は私、分かったやるわって、そしてどうしようどうしようって、癒されなかったらどうしようって、どうやって説明したらいいんだろう、全く知らない人たちにイエス様の愛を伝えるには、まずポイントとして第一ポイント、こうした本、いやこの本やめとこう、この本でこれ調べて、こうやって言ったらいいかな、いやちょっと合わないなって、どうしようどうしよう、もう神様どうにかしてください、あの空気で入っていくの、そしてすいませんって祈ってもいいですかって、あの空気を運んだまま祈るの。天の父様そしてその病気の人はね、余計病気になってんの、ってなぜ言うとね、僕の頭のごちゃを運んでいったんだよ。そしてそれをドーンってお腹に乗せて、その上に祈りをぶっかけたから奇跡起きるわけないのよ。まず奇跡の用意しないといけない。自分ですから、今私はそういう祈りする前に何にもプランしない、作戦ゼロ、ただ委ねた心を作るだけ、そしてごちゃを置いとく、どうしようね、みんな親戚も集まってて、みんな仏教やし、どうしよう、みんなが嫌がったらどうしようと、もう全部掘っていく、もう全部もうきれいにする、もう感謝の次はね、感謝なの。イエス様はそうなんだよな、これ見れば分かるんですね。天に向けて感謝しだしたんだよね。よく祈り会で言ってるんですけれども、神様のチャンネルっていうのは感謝のチャンネルなんです。ブツブツブツブツブツブツ言いながら奇跡を求めるっていうのは、もう何も起きない、無理。ですからよくあるこれがね、本当に無意味はねこれなんだけれども、いやいやいやいや聞いたね、 教会ではね何々があってね、そして誰々牧師が、どうのこうで あれがあって本当にな牧師なのにな、それだけではなくてあの人はねもうねクリスチャンになってからもう20年って言ってんだけど基本的に聖書の教えを分かってないからなとか、たっぷりそれ言ってからその上にじゃあ教会のために祈りましょうって貼り付けるの時間の無駄してるよ、もう何にもないよね。9割ブツブツ、その上にバンドエイドとして祈りをぶっかけるの何にも起きない。起きる方法っていうのはね、ブツブツ置いて文句置いて偉そうな傲慢置いて、そして今度は感謝、天の父様って本当に感謝しますって、感謝、そして、感謝を感じる程度まで感じるって、もうイエス様憐れみを感じる程度まで動いてたんですね。お腹ペコペコもあったんだけれども憐れみっていう気持ちがあったから、その祈り の感情の土台はね、その良い気持ちなんだよね。憐れみと感謝って感謝って、そして今度は祈り方が下に向いて祈ってんだよ、天に向けて、そしてそのパンを裂いてパンって、で魚を割って感謝の心で、ですから祈る前にごちゃをどかす、感謝たっぷりな心を作る、そしてやっとスタートなんですよ。そうすると今度はずっと想像してた結果、八木直樹もやってたと思うんですけれども、この間言われてからね、ずっと祈ってる時に想像してたのはね、指輪を持ってね見つかったって、そしてなんかもう3歳ぐらいの嬉しそうな顔でね、見つかったって、それずっと想像してたの。それを想像しながら祈ってたわけなんですね。それでもう八木直樹もそれをやってたんじゃないかなと思うんですね。想像イメージがあったの、ね、これを私のお嫁さんに見せた瞬間想像した、どんな顔するかとか、ね、ですからイエス様がもうだいぶ前から弟子たちにあなたたちを食べさせてみろって言った瞬間にもう結果が見えてんの。結果は1万人が嬉しそうに定食を食べている、余った分がもうこう器に入れている、それを想像してるんですね。暗いことを想像してないんですよ。無理ちゃうかっていうのを想像してないんですよ。もう感謝の心で結果を想像してる。そして結果を想像しながら、多分あの段階でね、次何するか分かってなかったんじゃないかなと思う。どうしようって、事実はヨセフの息子だったら、事実はたった一人の坊やの弁当じゃないかって、けれども彼はそうじゃないんだって、私は神様の子供なんだって、一人息子なんだって、それを想像してたので、こうやって動き出したらもうすごいことになってしまったんですね。それでこれも奇跡の中のパターンなんだけれども、天使たちが降りてきて大きな、ね、箱を持ってきて、それにするんじゃないよな、天使がバタバタバタバタバタバタバタ来て、はいどうぞって、みんなうわーすごい天から、そうじゃなくてそこら辺の坊やから。ですから多くの奇跡っていうのはそこら辺にあるものから始まる。多くの人はそこら辺なものは意味がないと思ってるけど、奇跡の始まりっていうのは私たちをもうすでに持ってる人間関係、もうすでに持ってるもの、すでにやってる、その中に扉がある。そしてその扉が入っていくと 5000人1万人の結果が出るんですね。けど多くの人はね、神様助けてってもう感謝したやろってもう気持ちも感謝してるし、なんかやってよって天使降りてこないかなと思ってんだけど、そこら辺に弁当を持った坊やがいるの。そしてそのですから私が奇跡求めてる時にね、横見てるの。何かきっかけとして、何か始まりが何かないかっていう、それを見てるんだよね。よく奇跡っていうのはそういうもうすでにある関係、すでにある、本、すでにある、もの、すでにある、職場、そこで何かあるの。そしてそれを掴んで行動に入ると開かれる、次から次から次から開かれるって、そのようなものがもう奇跡の中に多いんです。非常に多いんですね、そういうパターン。もうすでに持ってるものって。で今度はその祈りは天に向けて祈ったわけだからね。イエス様が感謝して、天に向けて、天の父様感謝します、本当に感謝します、1万人の人たちの食べ物を与えてくれて感謝します。そしてその祈りをシャボン、大きなシャボン玉みたいにポーンって天に任したの、天に任したの。そして奇跡が始まったんですね。けど多くの場合私たち何をするかっていうのはね、これなんだよね。天道様ってもう明日までにもう100万がないともう大変なことになって、私がもう倒産するんですけれども、本当に感謝してます、今まで支えてくれた感謝します、ですから天道様助けてくださいって、今の祈りを送りますってお願いします、アーメンって、アーメン。けどどうしよう、どうしよう、明日、あと18時間しかないわ、もう、どうぞ、もう一回やんの。だからね、その祈りのシャボン玉が、パンって、もう一回、パンって、なぜ言うとね、取り戻してんのよ、もう一回。ですからね、リラックスしないといけないの。祈った後にパーって、そしてまだリラックスしてないなって、まだグーってなってるなと思ったらね、じゃあどの部分ができてないのかって、ごちゃが十分整理してないのか、それか感謝がまだたっぷり気づいてないのか。けれどもどうしようどうしようどうしようどうしようなるとね、結局その祈りがね、自分のところで待ってんの、出してないの。イエス様から天に向けてね、もう送ったのよ、パーって、坊や、坊や、坊やがいる、サンマ何個ある、パン何個ある、なんかイメージが入ったくて、これ使うって、ちょっとじゃあグループグループグループ作って、はいグループ、はいじゃあ1番1112の方はバーってグループして、これ面白いぞって、で奇跡が起きたんですね。これがやってたんじゃないかなと思います、具体的に見ると。ですから次は動き出して、もう坊やのお弁当で始まって、次から次からこれをやったらこれを気づいた、これ気づいたからこれができる、どんどんパッパッパ、ドミノみたいにポンプロパッパッパッパッパってなって、そして結果が1万人以上が食べてしまったんですね。もう一つ大事なのはこれは、人の前でやったものなんですね。そして内省な祈りじゃなかったんですね。内省な祈りっていうのは、まあ、無意味な もんじゃないんだけれども、誰かと一緒に祈るって、あの祈ってることを気づいてくれてる、この3人この12人が分かってるって、そしてその12人があの実家のような人たちと違ってて信じてくれている人たちって、これがすごく大事なんだよね。ですからまた戻りますけれども、あの八木直樹でも指輪のことを一人だけでこの秘密な祈りをしていますじゃなくてお願いしてくれたんですね、他の信仰のある方とって。そしてその信仰のある方と一緒にやると、あの体全体心にも通じる、これ本番よって。けれどもこれ経験したことありますか、祈ったけど次の日何を祈ったか思い出せないってね、一人で、そうですね、一人で祈るのは無意味とは言いませんけれども、あのもし二人で祈ったら次の日思い出せると思う。なぜ言うとちゃんと真面目に考えないとって、でたらめ祈ったらあの迷惑やし、ですから、3人と一緒に4人と一緒になんか本番よっていうのは体全体に通じるので、すからこの誰かと、もちろん僕一人で祈っていることもあるんだけれども、本当に本当にこれがもうこの奇跡が必要だなと思うと、やっぱりあの信じてくれているような仲間一人二人三人と一緒に祈る、そうすると、ターボが入って、すごいような奇跡が起きる可能性があるんですね。はい、今日はここまでですので復習しましょう。まず奇跡しょっちゅう体験したいと思うんだったら、自分は誰なのかって、神様の娘が一番大事、その理解が一番大事、神様の息子がそれが一番大事なのか、それか鈴木さんですって、佐藤さんですって、そして佐藤さんですとか鈴木さんですってそれだけなのよ私はって言ってしまうと、自分はそれに縛られます。お父さんお母さんやったことを超えることはまずない、頑張れば同じ程度のものができるんじゃないかっていうことなんですね。ですから自分が誰なのかって、今日も洗礼があるのでもうね、大事なスタート、大事なポイントです。私は神様の子供なんだっていう発表する時なんですね。これが私にとっては大事なんだって。それで今度は祈りに入っていくと、自分の頭の中にあるごちゃを置いとく、神様にあげる、これが非常に大事なんです。ごちゃごちゃしたまま祈ると、大きな問題の上にバンドエイドを貼っていくって、そのようなもんなんですね。体にがんがあるのにシップしてそれで治りますか。もうまずね、汚いものを出さないといけないわけですので、自分の忙しいものを全部吐き出して、もうこれを心配しています、これを考えています、ぐるぐる自分を責めています、もう全部神様の方にボンボンボン上げて、そしてそれを全部置いてから、今度代わりに入れるのは感謝、今日歩けた感謝、もう雨降っても寝るとこ塗らずに寝るとこがあるんだ感謝って、そして感謝感謝って、それをやっていく。そしてその2つは用意ができたら、次は本格的に結果を想像しながら祈る。結果を想像しながら、どうやってっていうのはまた10人弟子やそれやってダメだったから、もう結果を想像しながら、1万人が嬉しそうに食べてるって、結果を想像しながらお願いする、天に向けて。そしてその祈った後に、これを任しますって送って、そして今度はもう祈ったから一日の生活に入っていくって。けれどもこの一日の生活の中に入っていってるんだけれども、心の中ではどうなるか分かんないけど何か起きるぞって、何が起きる、何かワクワク、何が起きるぞって、そしてそういう期待、けれども難しく考えない、もうただもう 期待あってなんかあるぞってそうなると、ね、そしていつ起きるかっていうのは分からないけれども、この場合は何ヶ月かかった、12ヶ月かかったんですね。けれども先週、このような話をある方と話してたら、結構大きなお願い、結構ちょっとなって思うようなやつが頼んで、こんなのあるんだけどそれでもこれが通用するやろうかって聞かれたからね、やってみてって、やってくださいって言ったらね、次の朝もう強烈な答えがありえないとこから入ってきたんですね。ですから神様、時間かかるっていうことを決めつけないでください。場合によって12ヶ月、場合によって5年、けど場合によって祈ってる途中でメールが入ってきたとか、そういうのも可能です。天父様、イエス・キリストの名によって祈ります。私は、ただあなたがやってくれてた歴史にあるもので満足するんではなくて、私たち、私も含めて、今神様が生きている、今神様が素晴らしいことができる、そのような信仰をこれから持ちたいと思います。ですから、これがただ聞いて忘れていくんではなくて、実行ができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。